あの、昔ね。
はい。
僕も漫画家をちょっと一時期目指してた時期がありまして。
ほうほう。
でも、その夢はすぐに破れ去ったんですよ。
なんでまずそんなことになってしまったんですか？
まず第一に。
はい。
あの、左向きの顔しか描けなかったってことがね。
左向き、左向きの顔。
はい。
誰もが一目、引っかかる。
そうそうそう。どうも顔を描くときに十字線を描くじゃないですか。
はい。
あれを描いても右向きの顔が描けなかったんですよね。
もうその時私がもし知り合いだったら、裏技を教えて差し上げたのに。
あれですか？なんか右向きの顔を描いて裏返しにしてなぞるってやつですか？
そうです、そうです。
僕もそれ大人になってから知ったんですよ。そういうやり方があるってこと。
そうなんですよ。でも基本はそれですね。基本は、そんなんでできてますよ。
一応ね、僕美術部やったんで、
お！
デッサンはできてたんですよ、ある程度は。
すごい。
だから体のバランスとかは大丈夫やったはずなんですよ。でもデッサン描けんねやったら右向きの顔も描けるやろって話やけどね。
でもデッサンは模写に近いんじゃないかな。
そうですね。その見たままの形をそのまま描き写すことがデッサンですから、まあ、模写とはちょっと違うんですけど。
あ、そうですね。模写とは。
バランスは一応取ることはできたんですよね。で、あともう一つ僕が漫画家を諦めた理由の一つに、
はい。
Gペンの、
はい。
カリカリがすごい苦手やったっていうのがあるんですよね。
あれ、それもまた、みんなが通る
いう。そう、なんかそれ、やっぱりこう、子供の頃に、小中学生の頃に、はい、まあ漫画家になる方法みたいな、
はい。
本とか、まあ特集がたまに組まれてたりするじゃないですか、ジャンプとかでも。
ああ、読みました、そういうの。
まあちなみに僕がよく読んでたのは、鳥山明先生のヘタッピ漫画研究所やったんですけどね。
なんか懐かしい。懐かしいのが出てきた。
で、やっぱりそこには、漫画を描くときは、つけペンで描きましょうって書いてあるんですよ。
ああ、確かにね。
で、それまではね、やっぱり学校で休み時間に漫画描いて、同級生の子を見捨てたときとかは、
はい。
やっぱり、鉛筆やったし、
ああ、鉛筆、はい。
せいぜいサインペンが関の山やったんですけど、
確かに。
初めて、県都市に G ペンで、はい、インクで、線を描いたときのカリカリ感が、黒板をキーってする音と同じぐらいすごい深いやって。
ああ、なんか紙を削るようなガリガリガリ
としたら。あれがね、なんか耐えれんかったんすよね。
ああ、それを超えて、やっと漫画家に なれるっていう感じなんですけどね。
そこがなんか最初の壁やったかな。それが僕は乗り越えられなかったんですよね。
ああ。
今はもうペンタブレットがあるからね。
そうですね。
デジタル入稿してる人はあのカリカリ感、不快感なんか全然ないんでしょうけど。
そうですね。うん、私もデジタルなんですけど。そのカリカリが嫌でデジタルに行ったっていう感じですよね。
そう考えたら便利な世の中になったもんやな。
そうですね。デジタルなんでも再現できちゃうし。
はい、どうも、沢田信也です。今回はゲストに来ていただいてます。ポッドキャスト、泉谷みそののここだけのおしゃべりの泉谷みそのさんです。
はい、皆さんおはこんばんちは、泉谷みそのです。一応漫画家やってます。よろしくお願いします。
お願いします。というわけでですね、まあ、みそのさんとは、まあ、いつぐらいの中かな、まあ、そこそこ、ポッドキャストやり始めてからは、中の、
はい、
付き合いの長い方に入ると思うんですけども。
はい、半年ぐらいでもないか。そうでもないです。もうちょっと短い。
結構、みそもさんの番組は、
はい。
今年入ってからすぐ聞いてたんですよ。
ああ、そうなんですか。
僕らもこれ狭くダサい奴らですけど、僕が別でやってるコインタイムっていう番組があるんですけど、
はい。
それもポッドキャストやり始めたのは今年からやったんですね。
ああ。
それまでは別のところでネットラジオとして番組をやったんですけど、ポッドキャストを配信し始めたのは今年の1月からやったんですよ。で、その時に、まあ、他にどんな人がいるんかなって、いろんな番組をほんま手当たり次第にこう調べた時に、まあ、みそのさんの番組っていうのは知ってたんですけどね。
あ、
まあ、実際にこうやってコミュニケーション取るようになったのは、まあ、アルミ缶の上にあるラジオという番組がきっかけやったわけですけども。
はい。
まあ、それ以来の中ということで。
はい。お呼びいただきありがとうございます。
いえいえ。なぜ、まあ、今回お呼びしたかと言いますとですね。
はい。
やっぱり、みそのさんの職、ご職業が漫画家ということでですね。
はい。
今回お話しするテーマがですね、バクマンなんですね。
はい、バクマンです。
はい。なので、まあ、漫画家であるみそのさんをお呼びしてですね。まあ、漫画家の裏表事情を聞いちゃおうじゃないかと。はい。お話で、今回は進めていきたいと思います。
はい。
漫画家になりたい人っていうのは結構いっぱいいると思うんですよ。
はい。
で、子供の頃に絵を描いてた人で、
はい。
やっぱりこう、同級生からお前絵うまいなとか言われてる奴らは、大抵一回はお前漫画家になればいいんじゃねえみたいなことを、
はいはい。
言われてると思うんですよね。
はいはい、あ、はいはい、言われます
ね。ねえ、僕もご多分に漏れず、こう、小学生の頃から自由帳に漫画を描き描き一生懸命描いてまして、
お、
で、それを休み時間中に書いては、次の休み時間にクラスのみんなに回して読んでもらうみたいなことをよくやってたんですよ。
お
ー、そんなやりませんでした。
やりました。
やりましたよね。
漫画。
なんか自分雑誌なかったですか？
自分雑誌。
自分で自由帳一冊を雑誌に見立てて、そこに、いろんな種類の漫画を書いて、なんか、月刊なんちゃらとか適当な名前をつけて、クラスの奴らに回し読みしてもらうと。
あー、私はどっちかってストーリー漫画をずっと書いてましたね。
自分コミックス派でした。
自分コミックス派でした。
1巻とか書いてあるんですよね。
そう、1巻か。20巻ぐらい続いたかな。
俺よく、俺もコミックス派の時があったんですけど、
はい、
A4 の紙を2つ折りにして、
はいはい。
真ん中をホッチキスで中閉じにしてね。
はいはい。
本みたいに仕立て上げて、それに漫画を描いたりしてましたね。
おー、怒ってる。
鉛筆書きでしたけど。それがこう、なんていうんですか、クラスの一番後ろのロッカーの、
はい。
上に、歌詞本みたいな感じで置かれてるんです
よ。え、勝手に置いちゃうんですか？それって。
そうそうそう。それが自分の中でのステータスみたいな感じだったんですけどね。
お
ー。まあ、そんな感じで、やっぱりその、まあ、どこで覚えるかわかんないですけど、なんか漫画の描き方を覚えて、それなりに絵が描けるやつっていうのは、絶対周りにお立てられて一度は漫画家を目指したことがあると思うんですよね。で、オープニングでも話しましたけど、僕はその言葉に有頂天になりすぎて、修行を怠った結果、
はい、
漫画家の道はこう、断念してしまったわけですけども、
はい、
あの当時にバクマンがあったら、
はい、
僕もうちょっと頑張れてたと思うんですよ。
あー、もうね、夢見させてくれます、ね。
そうそうそうそう。なんかね、これはもうあくまで想像でしかないですけど、
はい、
今の中高生じゃないな、小中学生で漫画家になりたい人は、このバクマンを読んで、俺も絶対こんなんだろうわ、思って目キラキラさせながら読んでると思うんですよ。
ね、ストーリーも、まあ、テンポよく進むっていうのもあると思うんですけど、もう、その、出世していく様がもう気持ちよくて気持ちよくて。
そうそうそう。しかも主人公は、まあ、中高生なわけですよ。今は高校生になってるんかな？
そうですね。
まさにジャパニーズドリームを体現してるような二人じゃないですか。
そうですね。なんか、しかも才能がちゃんとあって、で、なんか、その何もない状態から、何ヶ月かで絵が上手くなって、ショーに入って、担当がついて、トントン行くかいっていう話なんですよね。
でね、やっぱりその、バクマンの特徴として、すごい週刊少年ジャンプの裏側が描かれてるっていうのがあるんですけど、
はい。
やっぱりこう、漫画家になりたい人っていうのは、一体どういう手段を取れば漫画家になれば、はい、なれるのかとか、漫画家になった後はどのような成長であったり、まあ、手順であったりで漫画家になっていくのかっていうのが、とんと皆目見当が使えんわけですよね。そこを分かりやすく、週刊少年ジャンプはこういうことをしてるんですよっていうのを変えちゃうことによって、やっぱり読んでる人も想像しやすいじゃないですか、漫画家になった後の自分を。
あー、確かに。そういう漫画はあんまり今までなかったですね。
そう。結構ね、僕も昔漫画家をちょっと目指してた時は、なんかちょっとジャンプに投稿しよっかなとか、なんか、持ち込みってどうやるんやろうとか思ってたんですけど、
思ってました。
行動力がもうなかったんで、まず持ち込みなんかどうやっていけばいいか分からへんかったし、その投稿もどういう様式で投稿すればいいのかも全然分かんなかったんですよ。でもアナン大人になった今考えたら、もう様式とか行動方法なんか考えずにとりあえず飛び込んでみたらよかったんやけども、 やっぱり大半の人間っていうのはそこまでの勇気を持てないじゃないですか。
確かに。
そういう意味で、このバクマンは、丁寧にその漫画業界の裏側を描くことによって、
はい、
ある種その安心感を与えてると思うんですよ。その方向に進みたい人たちに対して。
今までこう、なんか闇に包まれたところをこう、その自分たちと同じような子たちがこう、こうライトに照らしていくような。
そうそうそうそうそう。
感じで。
で、もうさっきみそのさんが言ったように、もうトントン拍子で出世とかしていって、まあ、夢を掴んでいく様が描かれてるから、気持ちよく騙されますよね。絶対こんなん子供が読んだら。
そうですよね。もう、私もたまに騙されそうです。今からでもジャンプ持ち込んだらええんちゃうん無理やっちゃう。そんなに甘くない。
いや、でも僕も、なんかもうええおっさんですけど、ちょっとこれ読んで、俺もこれ年齢詐称して投稿したら、受かるんちゃうかなとかめっちゃ思いましたからね。
そうですね。なんか、でも、すごい、あ、でもやっぱり、うまいなって、本当に思ってしまう。なんか話が、というか、盛り上げ方が。
うん、
あ、やられたな、これは騙されるな、みたいな。
あのね、設定でね、うまいなって思うのがね、
はい。
絵を描く担当と話作る担当を分けてるじゃないですか。そこが僕うまいなって思うんですよね。これがもし一人で、
はい、
やってる漫画家の話であるならば、はい、そんなことあるかいって絶対突っ込まれる漫画だったんですよ。そんな才能あるやつおらへんわっていう。でも絵に特化したやつ、話に特化したやつ、それぞれが頑張ってる様を描くことによって、なんかちょっと凡人でも頑張ったらできそうな雰囲気出るじゃないですか。絵が描けへんやつがバクマンを読んだら、あ、絵が描けなくても漫画家になれる可能性ってあるんだって思うやつ。
うまいやつと組んで。
そうそうそうそう。
原作者になって。
そうそうそうそう。で、絵しか描けへんやつが読んだとしても、話作れるやつと組んだら俺も漫画家なれんじゃねえかなって絶対思うと思うんですよ。この設定はすごいなんか、うまいなって僕思いましたけど、
なんかこう、まあ、ジャンプの中ではかなり結構、スポーツでもないし、なんかまあ、ちょっと、あれな、ファンタジーでもないし、なんか異色だとは思うんですけど、うん、ちゃんと、こう、その二人にすることによって、友情と、うん、あと、原稿を書いて、努力。
ジャンプね、基本三本柱と呼ばれる、優勝、努力、勝利ね。
そう、あれがきっちり抑えられてるのがすごい。
そこはね、原作者の人が、まあ、誰でしたっけ、大場つぐみ、まあ、デスノートコンビなんですけど、大場つぐみと大場だっけ。まあ、ぶっちゃけ、ガモンヒロシでしょ、これ。
絶対そうですよね。ネーム公開っていう、出ても
。もう明らかにラッキーマンの絵ですからね。
明らかにね。なんであれが、大畑先生のネームに直って、さらに、完成原稿になるのか。あれでいいんや、って。あれでっていう言い方もちょっと失礼。ああいう感じでもいいや、って。
そうですよ。まあ、落書きに近いような感じですからね。
ですね。なんか、それでも話がすごいから、すごい面白いんで、そういう人もおるんやなーって。
もう個人的にガモーヒロシは結構好きで、ラッキーマンとかも結構話は練られてた方やなって思ってる方なんですよ。
そうね、アニメとかなってましたもん ね。
ドラッキーマンは結構面白く読めてたし、それの前の臨機応変マンとかもあったと思うんですけど、結構話考えておもろい人やなと思ってたんですよ、絵が下手やったけど。
細かかったですもんね、小回りとかも。
そうそうそうそう。よくできとんなとか戻ったんですけど、だから話作る力はすごいあると思うんですよ、ガーモンヒロシ。なんかすごい名前とか絵柄でバカにされたりしますけど。そういう意味でこのバクマンも、そのストーリーテラーとしてもガモンヒロシの力がいかんなく発揮されてるんじゃないかなと、そう思ったりするんですけど。まあ、とにかくうまく騙されますよね、この漫画読んでると。
そうですね、もう、ほんま、ドリームつかめるんちゃうか。もう、いい大人が本当に騙されてしまう。騙されるって言って、ね、言ったらちょっと悪いかもしれない。
夢を見させてくれるわけですよ。
そうです、そうです。夢よね、本当にね、なんか未だにああいけるかもしらんって思ってます。でもまあ実際、漫画家といいましてもですね、
うん、
バクマみたいに投稿して、
うん、
担当さんがついてっていうのは、なかなか、ないです。
ないですか？
ないです。なかなかないですというか、私の周りには少なくとも、あんまり投稿してる人は見ないですね。投稿して新人で、紙面に賞を取ってデビューして、成功したっていう人って、あんまり聞かないな。
うん。先にはっきりさせておいた方がいいんかなと思ったのが、バクマンは基本的に週刊少年ジャンプで連載をする話じゃないですか。
はい。
でも漫画家って、ジャンプで連載してる漫画家だけじゃなくて、
はい。
みそのさんみたいな漫画家さんもたくさんいると思うんですけども、
はい。
今、みそのさんがどういう漫画家かっていうのを説明した方がいいかもしれないですね。
ああ、そうか。
うん。
そうですね。うん。私は、あれです。どっちかっていうと、広告漫画とか、
うん、
あれですね、なんか、パドとかに載ってる、
うん、
なんか、あるじゃないですか。広告、ゲーム買い取りの広告とか。
うん、まあ、すごい極端な話で言うと、日編のミコちゃんみたいな感じですかね。
そうですね。まあ、日編のミコちゃんとか。
てか、日編のミコちゃんって古いんかな？言っても、例え分からへんのかな？
なんだろう、今もやってん
の？やってないんかな。まあ、とにかく漫画雑誌とかの裏の広告に載ってあるような漫画ですよね。
そうですね。まあ、それとか、まあ、絵に関することを、まあ、他にやってるっていう感じで、うん、漫画の仕事も、まあ、あるよっていう感じ。うん、ちょっとまあ、お仕事で書いてるって感じ。
うん、職業漫画家ってやつですね。
そうですね。なんか、バクマンは、どっちかっていうと、
うん。
まあ、最終的に結婚するとかしないとか、なんかそういう目標はとりあえず置いといて、
うん。
なんか、夢をつかむっていう、
うん。
なんか、夢を持って書いていく、自分たちのできる限りの力で書くんだ、みたいな感じの、美しいところが結構強調されてますけど、
うん。
実際の漫画家はそんなもんでもなく、
うん、
なんか、ポンとメールで依頼が来て、
うん、
で、いつまでに何ページ、はい、わかりました。じゃあ、書きます。こういうシチュエーションでこういうの書けばいいんですね、みたいな。なんか、ほんと作業。
夢がねえな。
夢がないです。夢がないです。仕事は楽しいんですけど。
まあ、要はあれでしょう、バクマンで描かれてる漫画家っていうのは、どちらかというと、サッカー字じゃないですかね。やっぱり、その自分の世界観であったり、その、自分の考えてる妄想を紙面に書き写すことをしている漫画家ですけど、まあ、みそのさんのやってる漫画家っていうのは、その、仕事として目的がある。
はい。
そのために漫画が必要やから書いてよっていう漫画家さんですよね。あくまでビジネス上で必要な素材として漫画が必要だから、まあ漫画依頼しますよ、みたいな。
そうですね。まあまあ工場みたいなもんですね。どっちかって言ったら。例えば、こういう動物が出てくる漫画を、
うん、
あなたに書い、発注しますって言われて、うん、別に動物好きじゃなくても、
うん、
私は動物が出てくる漫画を書いて納品するみたいな、
うん、
なんかそんな感じ。だから本当に動物が好きでその動物の漫画を書きたいんだってこう夢を持って連載を続けていくとか、そんなんでは全然ない。
受け負い業ですね。
あ、そうですね。なんか、うん、受け負い業。わかりやすく。まあ、ここまで言うとなんか、本当に夢がない感じになっちゃうんですけど、そうでもなくて、やっぱり書いたものの受けがいいとか、ネットとかで見たりすると、嬉しいですし、やっぱり書くからにはどんなジャンルでも、どんな発注でも、それなりに思い出を入れて書くんで、まあ、受け負い人
漫画受け負い人みたいな感じですね。
ああ、そうです、そうです。漫画受け負い人も、 まあ、そんなに夢のない仕事でもないよ。
で、そもそも、その漫画家になりたかったんですか？昔から。
昔はね、あ、そうそう、それこそ、あの、バクマンの、あの、こう、あの、主人公の、最高君ですか、
うん、
最高君みたいな、あの、バクチアって、本当に、うん。だから、イラストレーターになりたいって思ったんですよ。イラストレーターの方が食べられへんのに。
まあね、イラストレーターもね、お前あれこそイラスト生産工場みたいなところの面があったりしますからね。
そうですね。そう、なんか響きだけで多分漫画家はバクチやから絶対に嫌やって、なんかその時からすごい冷めてて。そういうお花屋さんとかイラストレーターとか、
うん、
で、その次はシナリオライターになる。
大概それもバクチやと思いますけどね。
そうなんですよ。小説家みたいになりたくない。文章的だし。で、なんだかんだしてやってる間に結局漫画描いて、漫画が一番自分の中で続いてしまって、で、なんだかんだしてる間に仕事になってしまったっていう感じなんで、あんまり、そうそう、投稿も、まあ、一回だけしたことあるんですけど、まあ、端にこう、にこからで終わってしまった。
じゃあその漫画家になるきっかけが投稿ではないということであるならば、どういう感じで漫画家になったんですかね。
そうですね。なんかまあ私ぐらいの仕事量で漫画家っていうかっていうとまた難しいと思うんですけど、
うん、
1回目はっていうかホームページですね。
うん、
ホームページで、お仕事募集中ですみたいなのを、
何
ですか、タイトルバー、上の、
はいはい、
ページ見たら、上に出てくるタイトルバーとかに、イラストカット、絵の仕事募集中とか書いて、
うん、
そのまま置いといたりすると、検索で、なんか、引っかかるんですよ。
まさかの SEO 対策ですね。
読みましたもん、SEO 対策。本を。よく引っかかるキーワードはここに入れてみたいなのを入れて、自分でこう、タグいじってこう、入れたりとかして。ほんで、それで最初はもう、カットから、何でも受け負いますっていう感じ、絵に関する仕事何でも受け負いますから始まって、それが2年ぐらい続いたんですね。で、その後、ゲームのアンソロジーの仕事。
アンソロというものに対して、解説するかな。
共作集って言っても難しいか。
まあ、一つの作品に対するパロディですかね。まあ、リスペクトする人たちが集まって、まあ、一つの作品に対する自分の作品を出すって感じなんかな。
そうですね、なんか、ファンブックみたいな感じの、にお声がかかって、まあ、デビューをそことするなら、そこかなっていう感じ。その後は、まあ、バイトと兼業しながら、
うん、
携帯雑誌じゃないな。携帯で読める漫画、書いたり、して、で、ちょうど仕事がなくなって、ああ、私は、このまま廃業になるのかって思った時に、
うん、
ちょうど、漫画タイムさんからお声をいただいて、
SEO 対策のおかげですか？
SEO 対策のおかげ。どこにも宣伝してなかったのに、
うん、
ちょうど、その、引っかかったとか言ってもさ、来ていただいて、まあ、ぜひお願いしたいんですけどっていうことで、速攻でメールを返信した。
なるほど。で、現在も、まあ、連載は継続中であると。
そうですね。まあ、連載といっても、まあ、ちょっと、これも、専門的な話になるんですけど、まあ、漫画タイムって言っても、4コマ漫画5ページぐらいのが、まあ、10何本ぐらい、連載されてるわけで、その中で連載じゃなくてゲスト枠っていうのがあるんですね。
うん。
その ゲスト枠っていうのは、面白くなかったら、いつ切られても文句言えない枠なんですよ。うん、で、そのゲスト枠を乗り越えて、連載になる人もいれば、
うん、
ゲスト枠3回取って、それで面白くなかったら、ゲスト終わりってなる場合もあるんで、
うん、
とりあえず3回以上乗り越えられてるんで、まあ、いいのかなと思うんですけど、ゲストが連載に上がるのが、なんかその、ゲストと連載の差。
補欠合格みたいなもんですか？
ああ、そうです、そうです。なんか、派遣社員と、
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。なんか、説明がちょっと難しいんですけど。
なるほど。
派遣社員は、正社員、ちょっと勝てない。
言葉尻悪いかもしれないですけど、二軍みたいなもんですね。
ああ、そうですね、そうですね。本当にそんな感じ。なので、そうですね。まあ、漫画家、なんか、そうですね、自信がなくなりそうだからこれ以上。漫画家になるにはですね、
うん、
どんな方法があるのか。
うん、
まあ、とりあえず、漫画は書かなきゃ話にならないのは、もう分かってることだと思うんですけど。
まあまあね、まあ世の中には俺は漫画家になるって言って、漫画を書かない漫画家志望いっぱいいますけど。
いますけど。まあ、名乗るだけなら漫画家も小説家も何もかも。
まあまあね、肩書きは自分で決めれますから。
決めれますから。まあ、書いてそこから先どうするかっていう話なんです。
まあね、書いたものが誰にも読まれへんかったら、それは果たして漫画家と呼べるのかっていう話もありますしね。
そうですね。だから、まあ、身内だけに見てもらって、まあ、それで漫画家かって言われたらそうじゃない。
もうそれこそクラスで回し読みされてるだけで終わってしまうのは、漫画家と呼べるのかっていう話でもありますしね。
そうなんです。なので、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、やっぱり投稿する、
うん、
本当に何にもわからない、
うん、
右も左もわからないけど漫画好きだから書いてみたっていう人は、
うん、
やっぱり投稿するか、もしくは、うん、その同人誌というものを作ってみるか。同人誌。
名前はよく聞きますけど、詳細はあまり知らないんですけどね、同人誌。
同人誌というのはですね、まあ、平たく言えば自費出版というね。
ちょっと待ってくださいね。その同人誌ね、その、やっぱり僕の、
はい。
印象だけで、まあ、言ってしまうと、
はい。
もうすごいエロのイメージしかないんですけども。
まあ確かに大半そうですね。大半そうって言っても、まあ、人口はかなり多いんで、
うん、
まあ大半とも言い切れないかもしれないんですけど、まあ、普通の、うん。前年齢向けの、
うん、
漫画を描いてる人も、もちろんたくさんいらっしゃいますし。
まあね、もそもそも同人誌の発祥っていうのは、その文学作家たちがね、集まって、自費出版をし始めたんが同人誌の走りなわけですから、別にエロイコール同人誌ってわけでは、ないのはわかってるんですけど、やっぱり印象としてはちょっと。
印象として、ね。ありますよね。なんか、しかもなんかオタクっぽい絵柄の感じのがあると思うんですけど、
はい、
まあ、同人誌、を作って、同人誌ばっかりを売るフリーマーケットみたいなものが開催されておりますので、
それはもしかしてコミケと呼ばれるやつですかね。
そうですね、コミックマーケット、夏と冬に、東京ビッグサイトで開催されます。
うん。
マーケットとか、まあ、ちっちゃいイベント、
うん、
それは、コミケはちょっと大きすぎるわって思って気が引けるのなら、
うん、
もう少し小さいイベントも、ちょっと検索したりすると出てくるので、
あ、そうなんですか。
そういうとこにブースを取って、自分の作品を全然知らない人に、お金を払って手に取って呼んでもらうっていう経験を積んで、あと定期的、そうなると定期的にイベントに出るようになるっていうことは定期的に漫画を描くようになるっていうことになって。
そうですね。
で、まあ上達してきて、だんだん自信がついてきたら、こう、まあ大きいイベントに出ればいいと思うんですけど、
うん、
まあ大きい、その大きいイベントの中でチャンスをつかめるイベントが一個ありまして、
ほう、
あの、まああの、創作オリジナルオンリーあののイベントなんですけども、ほうほう、あのコミティアっていう、
名前は聞いたことありますよ。
イベントが、はい、ある
んです。一回行こうかなと思いましたけど、躊躇してやめてしまったんですけど。
あの、関西でも、まあ、あの、やってますし、あの、名古屋、
普通、まあ普通って言ったらあれですけど、まあ同人って呼ばれるイメージとして、まあ二次創作っていうのが多いと思うんですけども、まあコミティアは完全オリジナル作品でしたっけ？
そうですね、完全オリジナルしか売っちゃダメっていう制限がついてるんで、まあ、そこに行けば、いろんな人のオリジナルも見れて勉強になるし、そのコミティアにはもう、最近はずっとですね、出張編集部っていうのが、うん、出てるんですね。
出張編集部？
出張編集部。持ち込みに行きたいけど会社に行くのは嫌とか。
ああ、ちょっと勇気のない方向けに。
そうそうそう。それか、完成、その B4 とか、なんかその規定の完成原稿は持ってないけど、とりあえずそのプロの意見が聞きたいとか、
編集
者、そういう人、はい、そういう人たちのために設けられた、その企画ブースがあるんですね。編集部の人が出張、担当さんがその二人ぐらい出張してきてはって、
うん、
雑誌ごとにこう、ブースが分けられてる。で、整理券持って座って待って呼ばれたら、
うん、
その3人呼んでもらってっていうのを、まあやるんですけど、そこで、もしかしたら、拾ってもらえる可能性は。
まあ編集者のお眼鏡にかなえば、もしかしたら漫画家の道が開けるかもねっていう、ルートがあるってことですね。
そうですね。そこでもし、まあいい返事がもらえなかったとしても、
うん、
まあ、会場、やっぱり、編集の人も、常に新しい漫画家を求めているわけで、会場を回って、
うん、
こいつ筋がいいなって思う人には、
うん、
名刺を置いたり、
ほうほうほう、
とか、一緒に漫画を作りませんかって、誘ったの行動で名刺を渡しながら喋ったりとか、してくる場合もあるんで、とにかくその作品をどんどん露出させていくっていうのが、一番の近道、
うん。なるほど。
だと思います。
確かに最近、本屋に並んでる漫画とかを見ても、
はい。
全く聞いたことのない作家さんとかがいたりして、
そうですね。
で、ちょっと興味持って調べてみたら、まあ、いわゆる同人上がりの人やったり、
そうです。
してたりね。結構最近は多くなってきてるんかなと思ってたんですけど、やっぱりそういうルートがもう確立されてるわけですね。
そうですね。まあ出張編集部からデビューしたとか、そういう話はちょっと、まあ私の方がちょっと不勉強なんで知ら、わからないんですけども、まあでも、なりたいっていうんやったら、
うん、
なんぼでも、やりようはあるんですけど、とにかく書いて出さないと、うん、始まらないんで。
まあまあ確かにね。
そうなんですよ。書いてホームページに載せるとか、その今は絵を載せるその交流サイトとかもあるんで、
うん、
漫画も投稿できたりするサイトがあって、そこで有名になってお仕事が来るとか、まあインターネットも発達してることだし、そのイベントもあること。そういうの、今の子はだから多分恵まれてると思うんですよ、そういう。
そうですね。それこそ僕が学生の頃、ね、中高生の頃にジャンプ読んでるときは、それこそ手塚賞か赤塚賞か、まあ、なんちゃら賞なんちゃら賞っていう、いわゆるその出版社が用意する、投稿コンクールしかなかったですからね。
そうですね。なんか、もう、その時はイベントとかもオタクのものっていうイメージが。
うん、
強かったと思うんで、なんかそういう意味では、だいぶ敷居は低くなってると思う。
でも逆にそうすると、競合がたくさん出てくるってことじゃないですか。
まあでも、競合になりうる人は少ないと思う。
おお、そうなんですか。やっぱりしょぼしょぼな人が多いんですかね。
そう そうですね、しょぼいというよりは、なんて言ったらいいのかな。やっぱりその圧倒的な人が大きすぎるんで、その下でこう、わーってこう、ちっちゃく、ちっちゃい漫画がいっぱいいるっていう感じ。
まさにピラミッドみたいな形になってるんですか？
そうですね。ワンピースだの、なんだろう、ハンター、ハンターは、救済してるのかとかなんですけど、まあ、セーラームーンだの、その上の方にいる人たちがあまりにも、でかすぎて。で、漫画家って言って、本当に漫画家家業だけで、増えてる人なんか多分そんなにいないんじゃないかなと思う。
まあよく聞くのが、その週刊連載を持ってる漫画家であったとしても、コミックスが売れないと儲からないって話をよく聞きますからね。
コミックスはね、やっぱりちょっと夢ですね、出すよみたいな。
憧れの印税生活ですか？
そうなんです。あれはね、印税がね。
まあね、やっぱりその、ジャンプで連載してる漫画家さんでも人気のない漫画家さんになってしまったら原稿料も安いし、で、人気がなかったら10週ぐらい打ち切りになるわけですから、コミックスが売れへんかったらもう全然もう生活していけないみたいな話はどっかで聞いたこともありますけどね。
そうですね。1ヶ月必死に、書いたとしても、せいぜい、まあ、普通のサラリーマンより安いか、うん、それぐらいしか儲からないんで、それでまだアシスタントさんを入れてとかなると、
うん、
漫画家やっていくのも結構、なんか、まあ馬力のいる仕事なんですけど。
そうですね。それを考えるとやっぱりそのバクマンはドリームですな。
ドリームですね。もう、あんな若いうちからアシスタント3人やろうと。まだお釣りが来るかみたいな。
そもそも、ジャンプに連載している漫画って、まあ、10本やそこらなわけでしょ？
はい。
それを勝ち取った時点でかなりのドリームですね、あれはね。
そうですね、もうファンタジーな感じ。
でも、それを読んでて、俺でもできるんちゃうかって思わせてしまうところが怖いところですな、この漫画の。
そうですね。もう、なんか、あ、こんだけ詳しく、わかるんやったら、いけんちゃうんみたいな。
俺、もう知ってるから、これ、いけんちゃうんって思いますもんね。
そう、思います、思います。
まあ、ぜひとも、バクマンを読んで漫画家を目指して、そして、失敗した人の話が聞きたいな。そんな甘いものじゃなかったって話よ。
今の、その、直撃世代の話が、
そうですね、中学生ぐらいのね。
ただ作品として楽しく読んでるのか、それとも、それを読んでちょっと動いた、
ね、
いるのか。
でも、背中押されてる人はすごいたくさんいると思いますよ、このバクマン。
急に流行り出した感じですよね。なんか漫画の達人とか言って、なんだろう、デーゴスティーン。
ありました、ありました。俺、あれ買おうかな思ったもんな。
あれが出だしたぐらいにちょうど、なんか、バックマンも、なんか、出てきたような感じが。流行ってんのかな、漫画家なんのと思って。
なるほど。やっぱりそれだけコンテンツ作れる人間が少なくなってきてるから、まあ、ある意味、妖精っていう意味もあるんじゃないですか。
どうなのかな、なんか、そう、なんか、急にそういう、ハウトゥー本とかも増えたし。
増えましたね。
本屋行ってもすごいですよ。漫画家になるには、声なんとかを書くには、同人誌を作るには、なんちゃら、なんちゃら、
まあでもあれですよ、やっぱりこう、不景気ですから、こう、はい、一発逆転みたいなところで夢を持たすようなことが流行るんですって。
まあ確かにね。狙いたいですね、一発逆転。
狙いましょうよ。
狙えるかな？
狙います。大丈夫です。方程式はもう確立されてるはずだから。
確立されてるはずだから。
なんかこのバグマンに出てくる囚人の方もめっちゃなんか研究してますやん。なんかこういう方向性だな、こう、どうのこうのとかつって。
そうだよね。高校生でもそこまで考えれるとは思えない。ね、
微妙になんかこいつらマーケティング能力にもすごい長けてるんちゃうかなってめっちゃ思いますもんね。
そうですよね、なんか。 なんか、今持ち込みするのはまずいとか、あそこにダメ原稿持ってこうぜとか、なんか、もうなんか、
そう、戦略立てれる時点でお前すげえなって感じですけどね。
そう、その頭が、あ、だから頭いい設定なのか。
あ、なるほどね。まあそうですね、確かにバクマの主人公は、特に囚人なんかの方は成績もいいっていう設定がされてあって、普通の高校生じゃないですよね。
そうですよね。なんか勉強は結局、原稿を始めてからはしてないっぽいんですけど、なんか、最初の、まあ、一巻あたりの話になると、頭良くなきゃ漫画家、なんかバカだったら漫画家にはなれないみたいな話が、ストレートに出てきて、なんか、勉強もちゃんとしろよ、お前らっていう、なんか、メッセージを私は受けてしまったんです
よ。ほんまや。あかんあかん、勘違いするとこやったわ。
なんか、いい大学に行って、それで、なんか、潰しが効くようにしていくんだよ、みたいなこと、最初は囚人も言ってるんです
よ。言ってましたね。
なんか、それを聞く限りでは、その、バクマン、今からすごいドリーム展開していくけど、勉強はしとかなあかんでーって言われてるような気がして、久しぶりになんか、あ、一瞬夢が覚めた。
よくよく考えてみたら、最高の方も、最高の方も、絵の才能はあるじゃないですか、子供の頃から。
はい。
よくよく考えてみたら、はい、才能のあるやつと頭のいいやつのコンビなんですよね、こいつらって。
そうなんですよね。
凡人じゃないんですよね。決して。
そうなんですよね。そこが漫画なんですよね。
そうですね。
もうなんか、夢を見るというか、そこがもう漫画、リアリティがないってわけじゃないんですけど。
まあ、リアリティというか、まあ、フィクションなとこですね。
そうですね。
はい、エンディングでーす。
はい、お疲れ様でーす。
まあ、バクマンの話をするというよりかは、はい、漫画家とはみたいな話になっちゃいましたけど。
はい。
とりあえずバクマンの方にも多少触れとこうかなと。
はい。
とりあえず僕ね、ジャンプは読んでなくて、コミックス派なんで、5巻までしかまだ読んでないんですけど。
はい、私もコミックス派で、5巻です。
今後どうなっていくか、もしくはどうなってほしいか、みたいなとこありますかね。
そうですね。ライバルの子いるじゃないですか。名前が。
H。
H しか出てこない。
ニーズマイ H です。
ニーズマイ H。
うん。
ニーズマイ H が、5巻の最後で、なんか、今までヘラヘラヘラーっとしてたのが、急にこう、
そうですね。
本気モードに。
ライバル心むき出しみたいな感じになりましたけど。
そう。どう反撃していくのかっていうのがちょっと見どころかな。うん、
結構ね、バクマン時代のストーリーが、この、サイコーと囚人、やっぱり主人公やから追っかけてるんで、他の漫画さんにスポットあんま当たらないんですよね。
そうですよね。なんか、もうその二人、もう登場人物もその二人が、たまに、まあ女の子出てくるぐらい。
うん。意外とニーズマイジにスポット当てられてないですよね。5巻の段階、5巻までの段階では。
多分これからじゃないですか。読んでる人はもう多分、なんか、知らんから、こんなん言うてるわ、って言われるかもしれない
ですけど。まあまあまあ、ジャンプ読んでる人は、まあそこは内緒の方向でっていう話ですけど。
そうですね。なんか、今までそういうランキングとかにはあんまり無関心そうだったのに、なんか、最初になんか、気に入らない作品を一本終わらせる権利をくださいとか。
ああ、言ってたね。
なんか、あれが効いてくるのかな。
おー、あれを、あれですか？この二人当てるんですかね？
ぶつけそうな。まあ、それをぶつけずになんか、もう、まあ負けたぜ、みたいになるのか。
一回ね、コテンパンに乗されてほしい。もうファンタジーと、まあ、
それは、
ファンタジーとドリームなところはもう描いてしまったので、一回挫折してほしいですね、二人。
そうです。でも、なんかコンビ別れとかで、一回、挫折っぽい匂いを匂わせながら、それ以上の、なんか、ドリームが返ってきたから、びっくりしたんですけどね、あれ。
もっとね、こう、連載が中止になって、なん か1年間ぐらい漫画を描く仕事がなくなるぐらいの挫折をしてほしいな。
あーでも多分それだと夢見るあのティーンは
少年誌では無理だから。
少年誌では無理かもしれない。
でその1年間漫画を描いてない間になんか声優のあの彼女はどんどこどんどこ成長していって売れちゃってみたいな、その、嫉妬心的なところとかも描いてほしいし、かつ、漫画とは違うところでライバル出てきてほしいですね。
なんか。
一般ピープルで漫画家でも何でもないねんけども、彼女取られそう的なエピソードも欲しいな。
あー。で、なんか漫画に集中できなくなって、なんかこう、みたいな。
そうそう。やし、やっぱ漫画家という職業柄、ずっとこもって書いてるから、なんか何か手を出されてるのが分かってても、こっちは手出しできない的な、やきもき感とか。
あ、なんか、明日が締め切りで。
そうそう。
でもなんか、あずきはね。
そう。
みたいな感じ。
意外とベタやけど、なんかそういう展開がちょっと欲しいかな。
漫画と私どっちが大事。
そう。
ね。なんか、このまま最後まで行って、もう、行ったら10巻続かないような気がする。
まあね、デスノートよりも早く終わってしまいそうな感じですからね。だって正直これあれでしょ、ゴールってジャンプで1時になってアニメ化するところが多分ゴールなんでしょ、この漫画って。
そうですね、まあ。
やっぱりそう簡単にね、ゴールにたどり着いてしまったら、やっぱりちょっと面白くなかったりするんで。壁を作っていってほしいですね。
そうですね。できれば、その担当さんの手こ入れなしで、なんか引き伸ばし作戦なしで、うん、もっとこう、いろんな面みたいですね、キャラクター。うん、なんか、もう原作者と、なんか漫画目指してる二人しか全然見えてないんで。
そうですね。基本的に高校生ですから、また彼らは。彼らの漫画を読んでる同級生もたくさんおるわけでしょ？
そうですね。
そいつらの話とかね。なんか、すごい、はい、辛辣な意見を言われるとかね、なんか。
そうそう。わかりにくいとか言われて
か。そう。普通にショック受けたり。絶対で、ね、そんなんね、メンタルなところは普通の高校生なわけですから。
そう。
やっぱり思んないって言われたら相当ショックやと思うんですよ、普通に。
なんであんな歯向かっていくっていうか、なんであんな、ねえ、言えるんやろとか。
なんかやっぱりね、その漫画業界の中だけで完結してるからこそ、なんかその、彼らが編集者に食ってかかったとしても、編集者もやっぱり漫画家さんがおらへんかったら仕事にならへんわけやから、対等に対応しようとするわけじゃないですか、編集者としても。でもそこを普通の一般の同級生に、お前たちの漫画は面白くねえんだよみたいな展開も欲しいかな。
ああ、なんかね、そういう、まあ、新キャラ出しても最悪いいとしても。
単行本が出ても買ってくれへんのかね。だからそういう、現実的な話を。
単行本やっと出たのに売れへんとか、ね。
そう。なんか俺らは漫画業界の中だけで戦ってきたけど、本当に大事にしなくちゃいけないのは読者なんだみたいな。
そう。そんな展開が欲しい。漫画より大事なものが、とか言い出したら。
そう、だから今話してて気づいたけど、こいつらって自分たちの漫画しか見てないじゃないですか。
そうですよね。
読者のことって意外と考えてるようで考えてなさそうでしょ、なんか。
そう、それで頭打つようになってきたら、この漫画はもっと面白くなる。
そうですね。読者のことを考えてほしいな。ランキングのことは考えてるけど、読者のこと考えてないですからね。
表としてしか見てないです。
そう。それをガツンと何か言ってくれるようなキャラが現れてくれたらいいんですけど。
その人生経験の足りなさみたいなも
ん。あと若い子ばかりやから年寄りとかも出してほしいな。
あー、なんかご意見番的な。
うん。やっぱりこう今の時代ってリアルで考えても、40代、50代になっても漫画とかゲームやってる人っていっぱいいるじゃないですか。
確かにね。
やっぱりブログとか見てても、なんか深い考察とかしてる方とかもいらっしゃったりしますからね、年いってても。そういうキャラも登場してもいいんじゃないかなと思うんですけど。青年誌で連載してほしいな。続爆満みたいな感じで。
ジャンプスクエアあたりで。
うん。
なんか、あれは確か青年っていうか、ちょっと 年齢が高い人向けの話だった。
やっぱ普通にね、ゴールにたどり着いてしまうのは面白くないですからね、読んでて。
バーってこう、アニメが決まった、声優があの、彼女に決まった、1位取った、わーいで終わったら、ちょっとね、なんか。
僕、ジャンプコミックス買ったんって、ほんま10年ぶりぐらいなんですよ。
おー。
それこそ、これの前に買った漫画って、ジャンプコミックってシティハンターぐらいですからね。
もうめっちゃ、
それ以降、ジャンプコミックス買ってなかったですから。
あー、めっちゃ前ですね。
めっちゃ前ですよ。だからほんま久々のジャンプコミックでちょっと集めようかなと思った漫画やから、頑張ってほしいなと思いますね。まあ、そんな感じで長々と喋ってきましたけど、
はい、
まあそろそろ開きの時間かなと。
はい。
まあ一応、みほのさん告知をしといた方がいいんじゃないですかね。
ああ、そうですね。なんか改めて告知をするとなるとちょっと照れくさいものがあるんですけれども。訪問者さん。訪問者さんって言うとわかるかな、わかる。はい、訪問者さんの方で、漫画タイムという雑誌が出てるんですけど、表紙が、上田正史先生のおとぼけ課長の、ね、漫画でお話ししてるんですけれども、まあその漫画タイムの方でゲスト枠で連続掲載させていただいてます。泉谷美所の名義で、フォアクマティーチャーという4コマ漫画を連続掲載させていただいてます。これが、この音源が公開されるの、時は多分一回お休みの時なんですけれども、また2月号ぐらいから乗り始めるんで、よろしければ書店で見かけの際は手に取ってやってください。
ねえ、その漫画タイムね、結構種類が多いんでね、もう最初僕はどれを見たいのか全然わからへんかったんですけど、はい、漫画タイムファミリーとか漫画タイムキラーとかなんかたくさんたくさん
あるんですよ。一番なんか
プレーンのや
つですか。そう、プレーンのやつです。何もついてないやつです。
まあ僕も1話目から見させてもらってますけども、今後どういう展開を見せるのかっていうのは、考えてはるんですか、なんか。
最終回だけは念頭に置いとこうって思いながら、いつも。でもまあ、多分、何も当たり障りなく終わっていきそうな気がする。
やっぱそこはバグマン的にこう編集者と意見をこう
戦
わせたりとか。
すごい言いなりなんですよ。あ、そうですか、わかりました、書き直しますとか言ったら弱ーって思う。
それが現実じゃみたいな。
そうそう。こうした方がもっと面白くなると思います。あ、はい、わかりました、書き直しますみたいな。
まあでもそこは今はもう鍛錬の時期ということでね。
はい、
まあそれも乗り越えることができるならば、今後多分将来的には、いや、こちらの方が絶対面白いですって言えてますって。
大御所みたいな。
そうそうそう。
言えたらいいです。はい、頑張ります。
頑張ってください。
はい。
というわけで、まあここら辺でお開きにしましょう。お送りしたのは澤田信也と
泉谷美園でした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。